7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
それではニュースをお伝えします。
2018年にインドネシア共和国外務省は、国連加盟国からの支援を積極的に動員し、2019年、2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国に選出されるようになりました。外務省のスポークスマンのアルマナティルナシルは、1月9日、火曜日、ジャカルタの外務省のヌサンタラビルで開かれた閣僚級報道年次大会の後、2019年、2020年の期間に、国連安全保障理事会の非常任理事国になることにより、インドネシアは世界平和維持のためのアイデアと貢献を提供する機会が増えると語りました。一方、国連安全保障理事会のメンバーに選出されれば、インドネシアの大きな期待は平和、安全、繁栄に焦点を当てています。
apabila diperlukan mengambil langkah-langkah tertentu,
必要に応じてこの世界の様々な場所でセキュリティに関連する問題がある場合は、特定の手順を実行します。インドネシアの声は、もっと聞き取りやすく、私たちの意見を伝達するのがより簡単に伝えることができます。本質的には、私たちの貢献は平和と安定を維持する上でより大きくなるでしょう。一方、2018年の閣僚年次記者会見で、2017年のインドネシア外務省が達成した成果を強調しました。人道の分野でインドネシアはパレスチナ独立の成果を支え、2017年12月末にイスラエルの首都としてエルサレムを主張する米国の決定を拒否した国連安全保障理事会の決議を支持する国として含まれています。インドネシア市民の保護の分野では、少なくとも2017年を通して9894事件を解決しました。14事件は、インドネシア国民を死刑判決から解放し、雇用者が海外に移住労働者の権利を1200億ルピアで支払いました。それでは、次のニュースです。 Indonesia 政府は ASEAN 地域のための犯罪防止条約の設立を奨励します。水曜日の外務省の ASEAN 協力のディレクター星タパレス氏は、インドネシア政府は東南アジアにおける公共を超えた犯罪の増加に伴い、犯罪を含む ASEAN 諸国間の協力の法的協力が必要であると考えています。ホシェ・タファリスによると、インドネシアは今年の ASEAN 閣僚会議において同条約の設立に関する議論を奨励するということです。しかしこの条約の成立はASEAN における主要な事業です。したがってホセ・タファレスによると、 ASEAN 協力諸局と外務省の法および国際条約諸局は ASEAN の犯罪防止条約の設立を奨励して法務人権層と協力するはずだということです。また彼は ASEAN の各加盟国内で法律を施行するのを支援すると考えています。インドネシア国軍 TNI は主な兵器システムチュルのコレクションを注意化します。今回は海軍がインドネシア共和国の軍艦イクスティグラハイ332の形で新たな権力を得ました。10514ミサイル駆逐艦護衛艦の分類を含む軍艦は PAL インドネシア産技術遺伝、朝鮮業の国有企業とオランダの全会社の協力の結果です。国軍のハディ・ジャヒアント司令官は1月10日水曜日、バリス・デンパサルのベノア港東口でイグスティ・グラハライ332の開会式で、海軍の軍艦は4つの要約の2番目の軍艦だと説明しました。ハディ・ジャヒアント司令官はまた、現在海軍の重要さを浄化するだけでなく、必要最小限の力をインベントリしていると述べました。彼は三軍の軍備に必要な防衛装備の提供を協定しません。ハディ・ジャヒアント司令官は、彼の心配であることは F5 機をスコイ機に置き換える計画だと主張しました。ロシア製のスコイ SU-3 個は2018年1月に実現することができることを望んでいます。それでは最後のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、インドネシア海域での外国船舶は常態資産として管理し利用することができると語りました。スリムリアニ大臣は1月10日水曜日、ジャカルタの国家資産運用機関のステークホルダーの監査の夜の後、海洋水産大臣スシ・プジアストゥティの関心は、外国漁船がインドネシアの許可、ルート、天然資源を乱用していないと語りました。したがって、インドネシアの海域で違法漁業を行う外国船舶の歴史政策は、抑止効果をもたらすための法施行措置として実施されています。 Sri Mulyani Daichin wa kore wa governance to kantoku no kaizen o keichoku suru koto de hashi ga deki soshite yoi touji o ichi suru tame ni kore ra no sisan o katsuyoshi mata sakkai ni totte yoeki ra to setsumei shimashita. Kore de nyusu o orimasu. Enda ga ochutai shimashita. Sono ko toki no mondai o otodoke itashimasu.
Kyou no komento no taitoru wa Indonesia ga nettai deitan saitai kei jouhou senta desu. Saikai no deitan chi wa 2016 nen 2月 ni 4億 hektaru ni itashimashita. Sukashi nettai deitan chi no menseki wa わずか 8% です。 その額地 60% も東南アジアにあります。 熱帯泥炭地は炭素資源に最も豊富な種類の泥炭を持つ土地です。 泥炭のリターンは世界の全土地のわずか 3% に過ぎず大気中の炭素の 75% を節約することができます。 インドネシアは 1150万 ヘクタールの最大の熱帯泥炭地帯を有します。 一方、マレーシアは 700万 ヘクタールだけがあります。 世界で最大の熱帯泥炭湿地の生態系を持つ国として、 インドネシアは世界の熱帯泥炭地の 中心地となることは当然のことです。森林と土地の火災を克服し、泥炭の保護を提供し、森林と土地の火災を克服するための長年のインドネシアの経験は柱となるはずです。中央カリマンタンとスマトラは広範な研究利用 と関連するすべての冷淡管理プログラムのために熱帯冷淡地広報にも指名されています。インドネシアが世界の熱帯冷淡地の中心地にふさわしい理由の一つは、冷淡地の浄化管理復旧におけるインドネシアの実績を評価する国際的な対応です。環境林業省 研究開発イノベーションセンター長アグスチュスティアントはこのコンセプトはまだ議論中であると述べました。熱帯雨林センターの管理は環境林業省の下にあり、冷淡地復元庁と協力します。現在、冷淡地復元庁は 2019年までに 7つの州で 200万 ヘクタルの土地を修復する作業を進めています。冷淡修復庁自体は冷淡問題を処理し、政府の規制や閣僚の規制によって冷淡規制を強化するために設立されました。環境林業省によると、この取り組みはホットスポットの削減に大きく貢献しました。 2015年から 2017年までにかけて、ホットスポットの数は約 77万 ドットから 2000 ドット未満に劇的に減少しました。これはインドネシアの成功事例となり、熱帯冷淡地センターになるための努力が示されました。冷淡地復元庁長官ナゼル・フォアによると、 インドネシアは西ジャワのボゴールで熱帯冷淡生態系の中心地を建設する予定です。この場所は情報を共有する場所になります。冷淡研究室はリアウチャンビカリマンタンにあります。この熱帯冷淡生態系の中心は熱帯冷淡地について知りたいと思っているとの国々や 熱帯冷淡の回復と保護の方法について学習する場所です。ナゼルはインドネシアには冷淡に関する多くの研究があり、 研究は熱帯データン生態系の中心に位置づけられるべきだと述べました。インドネシアは湿っぽく湿ったデータン湿地の経済的可能性も開拓しています。可能性としてはアカシアの代用品として本物のデータン沼地からデータン森林蜂蜜、ゴム、パイナップルの可能性に至る可能性があります。インドネシアの取り組みは他国の同様の活動によって支援されなければ有意義ではありません。しかしインドネシアはこの地球の広大な表面のほんの一部です。世界のすべての国は地球を守る責任が同じです。リスナーの皆さん、今日のコメントはこれで終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にペルーのワスカラン山の一部が崩壊したことについてです。ワスカランまたはネバドは西アンデスの一部です。ワスカランはペルーで一番高い山です。この山の標高は6768メートルに達します。1962年1月11日に数百万トンの雪、岩、泥、山々からの瓦礫でした。地滑り後約2000人が死亡しました。この地滑りは山の中の全村落とペルー北西部のいくつかの集落を埋葬しました。ランラヒルチャの村は完全に破壊されました。500人の生存者のうち約50人だけです。さらに、この地滑りは8つの壊れた都市を引き起こしました。次に、アルジェリア大統領チャドリ・ベンジェダイドが辞任したことについてです。チャドリ・ベンジェダイドは国民解放党から来ました。1979年以来、アルジェリア大統領に選出されました。しかし、彼の治世の間にアルジェリアの経済状況は悪化し続けました。この状況により、アルジェリア人はベンジェダイドのリーダーシップに不満を残してしまった。1988年にさまざまなデモンストレーションを経て、ベンジェダイドは改革を進めました。このような改革は新たな締約国の設立の自由を与えました。1989年にイスラム救助隊が立ち上がった。1991年の選挙では、短期間に多数のメンバーを引きつけ、多数を獲得しました。しかし、軍はイスラム救助者の権力獲得を妨げるために選挙を中止しました。軍はベンジェダイドの1992年1月11日に辞任させました。最後に、インドシアが放送開始したことについてです。インドシアはインドネシアの全国民間テレビ局の一つです。このテレビ局は西ジャカルタで運営されています。インドシアは1994年11月に試験放送の形で 放送を開始しました。実験的な放送では、インドシアは送信局の一覧のみが表示されます。インドシアは1995年1月11日に正式に放送されました。放送では、インドシアはいろいろなインドネシアの文化を紹介していました。いつも放映されている文化番組の一つは人形劇です。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は工業省 UNDP の産業廃棄物管理政策を策定することについてお伝えします。工業省の産業研究開発庁 BBBE と国連開発計画 UNDP は産業廃棄物管理政策に関する同国を策定することに合意しました。この協力の目的は、グリーン産業の原則を実現し、競争力を高め、特色可能な国家経営を構築することです。両機関は、国際セミナー、PBDES、UPOPS の削減を支援する産業資源としての臨時産業の廃棄物管理を開催しました。このセミナーには政府、学会、産業界などから約55人が参加しました。このイベントは2018年1月8日、9日にバリ島で開催されました。このセミナーでは、地元の講演者及び国立台湾大学、インドの環境管理センター、日本の地球環境戦略研究所から講演者を提示します。工業省の産業研究開発室長長ガカンティムールアンタラ氏は1月8日月曜日バリでこのセミナーはすべてのステークホルダーからの対話と学習のアイデアを集めるために開催されると語りました。したがって工業生産プロセスにおける特徴性有機汚染物質 POPS の使用を低減または排除することができる一定の手順があります。彼は POPS としてリストされ、インドネシアでまだ使用されているとされる有害化学物質の一つは中上製造プロセスにおいて何年剤として使用されるポリスソクかチフェに植えてる PBDES だと述べました。したがってガカンティムル氏はプラスチック繊維運搬エレクトロニクス産業などの多くのメーカーに標準化された廃棄物処理技術を使用するよう求めています。また、インドネシアで適切に実施されれば、天然資源の特色、可能性、環境、 機能の独属可能性、人々の福祉の向上に最大の利益をもたらすと説明しました。さらにこれらのセクターは高価の非石油産業の成長を支えています。2017年の第3四半期には金属製品、コンピューター、電子製品、光学製品、電気製品の産業が 10.46%、 輸送機器産業が 10.11% の国民所得に寄与しました。繊維、輸送、エレクトロニクス、テレマティクス産業は2015年、2035年に国家産業開発マスタープランで確立された国家的産業です。また、ガカンティムル氏は、工業所とユインリピの協力の努力が独属的有機汚染物質に関する2009年19号の法律により、ストックホルム条約を批准したインドネシアのコミットメントだと明らかにしました。ストックホルム条約では、12の物質が人間の健康と環境に非常に有害な残留有機汚染物質に指定されています。また、工業所は廃棄物管理を適切に最適化するように、全国産業を奨励すると述べました。行うことができる方法の一つは、廃棄物からエネルギーへのアプローチです。このアプローチは、廃棄物の蓄積を減らすことに加えて、化石燃料の使用を削減するのにも役立ちます。これは2016年にパリ協定に提出されたインドネシアの国家決定企業分塩利子を対象とした温室効果ガス排出の削減へのコミットメントを支援するものです。これでインドネシア語を終わります。
パソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はバンカブリトゥン州のティクスマスゴールデンマウスビーチをご紹介します。この放送は短波放送だけでなく、foinews.id でも聞くことができます。バンカブリトゥン諸島州で最大の島の一つです。この島にはバンカブリトゥンの首都バンカピナンがあります。バンカとは数十の町として知られていますが、島には海洋観光地など様々な美しい観光地があります。今回のプソナインドネシアではバンカ地区パリパンダン区のスングイリアット市にあるティクスマスビーチの美しさを知ることができます。リスナーの皆さん、ティクスマスビーチはバンカ地区の首都スングイリアット市の東に位置しています。そこは市内中心部から Yakum Chugofu, Pangkal Pinang Sikara, Sanjuro Kuteng 1 km no kyori de yaku go 1 bun kakarimasu. Jimoto no hitobito no hanasu niyoru to, kono bichi wa katsute maushu ga sunde ita chiiki nano de Tikus Mausu Bichi to yobarete imasu. Oka no ue kara mitemo bichi no katachi wa maushu no you ni miemasu. Mata koko ni wa ratto ro mata wa komichi ga takusan aru no de Tikus Bichi to yobaremasu. Mukashi kono komichi wa hamabe ni suji o hakobu tame ni iho ni suji o sakasu hito niyotte chikurareta to iwarete imasu. Listener no minasan, Tikus Mas Bichi ni hairu ni wa chusha ryokin ga kakarimasu. Kuruma wa 5000 rupiya, otobai wa 2000 rupiya desu. Bichi ni tochaku shitara Banka no tenketeki na bichi no subarashii kesiki o otanoshimi kudasai. Bichi ni wa shiroi shunahama, shichukana umi ga ari, hinoki no kibi ga bichi ni seijen to narande imasu. Umi wa shichuka de anzen de tanoshiku, kono bichi de miju asobi ya oyogi o tanoshimu koto ga dekimasu. Oyogu dake de naku, yochi yo no mini ofurodo gemu no ba mo arimasu ga, anzen no tame ni wa hokosha no dohan ga hitsuyo desu. Chisai, kono bichi wa kodomo ni yasashii sekke desu. Ofurodo mini gemu ni kuwaete, tetsudo gemu, ボール 入浴、乗馬もあります。 リスナーの皆さん、 Tikus Mas Bichi では チュリが好き人のために ここでチュリをすることもできます。 また、 ウォータースポーツもお試しください。 20万 rupiah no ryokin de jet ski o 15 funkan rentaru suru koto ga dekimasu. Tikus Mas Bichi de asonde manzoku shita to bichi area o sansaku shite kudasai. Naze nara Tikus Mas Bichi kara tokunai tokoro ni sodai no tatemono ga aru kara desu. Tatemono wa chugoku no Shaolin Sudo in ni nite iru Fihara Jin desu. Listener no minasan, kore de Pesona Indonesia owarimasu. Asta mo hoka no miryoku deki na topiku de mata o ai shimasu yo.
ワルナワルニ インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、 ワルナワルニの時間です。 今日は インドネシアのマレな現象 スーパームーン 青い月 月食についてお伝えします。 この放送は短波放送だけでなく、4eニュース.idでも聞くことができます。長期総研所は 1月31日起こります。 2018年1月31日の夜に上がる月は、スーパームーン青い月 下足と呼ばれます。興味深いことに、この天体現象は約50年前から続いています。スーパームーンは満月が地球に最も近い軌道点にあるときに発生するので、月がその最も近い点にあるときよりも 30% 明るく 14% 大きく見えます。インドネシア気象学地球物理学長ベエムカケによると、そのとき月は358,993 キロにも及ぶ地球から最も近い距離にあるだろうということです。青い月の元素はまた満月が1ヶ月の期間内に2回現れるので発生します。この元素はブルームーンまたは青い月として知られています。最初の満月元素は昨日1月11日に発生し、次は1月31日再発生します。青月は2年半に一度発生する稀な元素です。その日のピークは76分のインドネシア全土から観察することができる総計測距が起こります。それは中期が色を赤に変える時です。この元素は総計測を示し、東アジアに向かって太平洋を横切って北アメリカ西部から見ることができます。米国航空宇宙局 NASA の分析によれば、この元素はインドネシアから見ることができます。このスーパームーンピークは2018年1月31日インドネシア西部時間の午後8時26分に発生します。中央インドネシアの人々は中部インドネシア時間の午後9時26分と、インドネシア東部の人々は東部インドネシア時間の午後10時26分にスーパームーンを見ることができます。しかしスーパームーンを見るのに最適な時期はムーンライズ、中期明かりの直後か、中期が地平線からちょうど出てくる時です。1月31日インドネシアのムーンライズは午後6時8分に発生すると推定されています。インドネシア中部のムーンライズは午後6時36分、インドネシア東部は午後5時42分に発生します。この珍しい現象に関連して、ベエムカーケは海岸に住む人々にスーパームーンのイベントでは常に警戒するようにしています。ベエムカケは発生する最大の渦潮の増加は海水の水たまりやロープに起因する洪水につながる可能性があると述べました。この状態は2018年1月29日から2月2日の間に発生することが予想されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップバンド、デロイトをご紹介します。それでは皆さん、まずはデロイトの曲「ティティクノダ」を聴いてください。デビューの始めにこのバンドのメンバーは6があります。例えばギターのバッチェ・ファン・ホートン、サクソフォン・フルートとボーカルのアンドレ・グルトン、ボーカルのシャムスワール・ハシム、ドラムのハイロル・ダウッド、キーボードのブディマン・ポロガンと 米ソの三冠パンガベアン。でも時間がつれてデロイトは新しいメンバーを持ちました。ギターのユスティアン・フルトとサクソフォンのジュハンニ・ファッマリダ・スシロとベースのトト。デロイトは1972年に最初のアルバムをリリースした後に木実用になりました。このアルバムのヒットシングルはディティクノレです。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はデロイトの「アパサラダンドサク」を聴いてください。
ハーフスカヒドクテルスバギニ。Dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan.
Apa salah dan dosaku no kyoku wa hoka no hito no subette jinsei wa kurushinda ni tsuite desu. Kono hito wa shin ga shiawase ni kuraseru you ni shiru shite hoshii to omotte imasu. Kono kyoku wa Deloitte no hito kyoku no hitotsu desu. Deloitte no hito kyoku wa tsujo barche ni yotte sakusei saremasu.その曲は例えば、titik noda、apa salah dan dosaku、mengapa harus jumpa、keagungan Tuhan、tak mungkin、oh di mana、to、semalam di Malaysia などです。それでは皆さん、最後にデロイトの2曲を聴いてください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種局尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
ibarat air di
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つなげること、意見のあること。